皆様、おはようございます。今日のメッセージのテーマは、大切なのは愛によって、働く信仰。真の信仰は愛によって、働きます。何を信じるか、信じる相手、また教え、それによって変わります。愛によって働く信仰こそ、キリストイエスを信じる信仰なのです。それが一番大切です。そのことを共に確かめてまいりましょう。先ほどお読みいただいたガラテヤ人の手紙の5章を1節から6節が根調の箇所です。6節をもう一度拝読してお祈りいたします。ガラテヤ人への手紙5章6節、キリストイエスにあって大事なのは、割礼を受ける受けないではなく、愛によって働く信仰なのです。天の父なる神様、私たちを責め立てる律法、そして愛によって救い出し育む信仰、この狭間の中で私たちは生かされています。どうか正しい信仰のあり方を私たちがしっかりと見極めて歩み、また救いのうちを感謝と喜びと確信を持って歩めるように導いてください。今日の箇所にどうか豊かな光をお与えください。また理解する力をお与えくださいますように。おいでねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ガラテヤ人への手紙は、一旦救いをいただきながら、律法主義、またユダヤ主義という、行いに、頼る信仰、そして、行いによってということで、相手に責任を負わせる、律法から、もう一度攻撃を受けていて、信じるだけではダメなんだと、騙されていたガラテヤの諸教会のクリスチャンたちを再び当初の信仰、祝された信仰に取り戻すために書き送られたパウロの緊急の手紙です。緊急ですから、くどく、また切迫した感じで訴えかけていますので、どうしてこんなに繰り返し繰り返し言わなくてはいけないのかという印象を与えるかもしれませんけども、それはこのことがどれほど大切であるかということを表しています。今日はこの1節から6節を通して3つのことなんですけども、最終的に1つのこと、6節に最後に決断づけられています。大切なのは愛によって働く信仰なのだということを心に刻んで、この一週間を歩み出したいと願っております。先週の箇所では、アブラハムの家庭にいました二人の女性、セライ、そして約束の子を産みます妻サラ、そしてなかなか子供が与えられない中で、そばめとして差し出されて奴隷の子を産んだそばめのハガル、この二人を通して神の国を受け継ぐのは人間的な都合による努力ではなく、神様の約束を信じ続ける信仰であることを確かめました。その後に続く今日の箇所は、 キリストの救いを受けた、あるいは受ける者にとって何が大切なのかということです。結論は先ほど申した通りです。この箇所から3つの大切なことを確かめてまいりましょう。第一に、キリストが私に成してくださったことです。それは自由を得させるためにご自分の命を捨ててくださったことです。中法にはこう書きました。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたと。自由、つまり束縛から解放するためにキリストは十字架で死んでくださいました。イエス様は、ご自身を信じたユダヤ人たちにこう語られました。ヨハネの福音書の8章の31節32節をお読みいたします。ヨハネ8章31節32節、新約聖書の、197ページ、ヨハネ8章31節32節。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理とは何ですかと。それは、キリストご自身、そしてキリストを信じることです。そこにとどまるなら、弟子となり、真理を知り、真理はあなた方を自由にすると宣言されました。真理であるイエス様は、こう宣言されました。私が道であり、真理であり、命なのですと。では、キリストが与える自由とは何でしょうか。それは、地上の立場の自由ではありません。奴隷が解放され、また、今で言うと、ブラック企業から脱出する。まあ、そういう、地上の立場ではなく、それよりももっと固く私たちを束縛し、死に渡している罪の支配から救い出すことを意味しています。ガラテヤ人の手紙で繰り返し律法、律法と、パウロは語っていますけども、律法はそもそも悪いものではありません。しかし、罪に支配されている私たちにとっては、絶望、滅びをもたらします。律法は、このことを言っているだけです。何が神様に喜ばれる正しいことか、それを明らかにして、そして、完全に守らなければ、義と認められない。神様に受け入れられない。裁きを受けなくてはならない。その終わりは死であると。そう告げています。確かに、悪いものは裁かれなくてはいけない。正しいものは認められる。まあ、これは世界に普遍的な、法則だと思いますけども、世間でのこの法則は、まあ、人間同士においてです。しかし、神がくださった律法は、神の前に正しいかどうか、ということを明らかにします。すべてを裁くのは、死んだ後に、すべてのことを明らかにして裁かれる神様だからです。しかし、この律法に、直面すると私たちは全ての人が完全には守れないので裁かれなくてはなりません。誰一人 永遠の命、神の国の希望を持つことができないことを律法は突きつけます。しかし、ただ一つそこから逃れる道があります。それは、すべての人の罪の身代わりにキリストが十字架で死んでくださった。神の御子が私たちの代わりにすべての罪を負ってくださったので、この方を信じる者は罪に定められることがない、裁かれることがないと約束しておられることです。どんなに罪深い人でも、キリストの十字架の許しを信じるならば罪に定められません。こうして罪の支配から解放されます。律法の支配から解放されます。しかし、キリストの与えてくださる自由は、ただ裁かれない自由だけではありません。自由に生きる力を与えるのです。その自由とは、自分で正しい判断をして、その正しい判断を実行することができる自由です。どんなに法律や裁きから解放されてもですね、正しいことを判断し、正しいことを実行できなければ自分の良心が痛むばかりです。そして幸せを築くことはできません。平和を築くことはできません。人間社会でもどうでしょうか。もし、あの人の言うことは信頼できないな、あの人が決める判断は信頼できないな、あの人の実行すること、実行力は信頼できないなと言われたら、相手の人から信頼されません。仕事についても、また学校に行ってもサークルに入っても、ごく最低限しか任せられないでしょう。そこに喜びや生きがい、仲間との幸いな関わりというのはなかなか気づけません。一時的に気づいても、信頼できない人でしたら長続きできません。その反対に、この方の言うことは間違いない、この方の判断は正しい、そして誠実に成し遂げてくれるという信頼を得れば、安心して仲間になり、安心してたくさん任せていただくことができます。キリストは罪の支配から救い、罪の罰から救い出すだけでなく、私たちが神様と人に喜ばれる判断をして、それを実行できる力を与えてくださいます。それがイエス様が言われた、子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるという言葉の意味です。このようにキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。しかしながら、パウロは警告します。五章、ガラテヤ人の手紙の五章に戻っていただけますか。四節を読み出します。律法によって義と認められようとしているなら、あなた方はキリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。キリストを信じて自由にされた人が、再び律法による奴隷の首引きを負ってしまっていました。律法に戻るということは、戒めを完全に自分の力で守らなければならないということです。クリスチャンにされてですね、その人がもう間違い何一つ犯さない完全な人になると言ったら嘘になります。なお、罪に支配された肉の性質を持っています。ただ、 変わったのは自分の罪を認められるようになったことだけです。この律法の支配に戻ろうとするならば、完全に守らなければ裁かれるという掟に縛られることになり、そして自分でやらなくてはいけないということに戻るならば、キリストの恵みを受けられなくなってしまいます。申し訳ない、そう言ってですね、せっかく許してもらったとか助けてもらったことをですね、いりませんとして返したら元通りになっちゃいます。まあ、例えて言えば、多額な借金を負うことになってしまって、もう支配から逃れられないという立場になってしまった人がですね、その方をもうかけげなく思っている方が幸い財産と力を持っているので、代わりに私が借金払います、だから解放してくださいと、そう言って、もう支配している相手は文句言えず、解放します。でもその人がはったりで、その人を脅してですね、連れ戻して、またひどい目に遭わせてしまおうとしてるんですけども、その脅しや誘いにふらふらとついていって元の立場に戻ってしまったら、そしてせっかく助けてくれた人のことを悪く言ってですね、あの人はあなたを捨てたんだよと、それを信じ込ませされてしまって行方不明になってしまったら、それは辛いことです。そのような状態にガラテの人々は陥っていたんです。でも決してイエス様は、私たちがどんなに欠点だらけでもがっかりした、もう知らないと言って見捨てる方ではありません。私たちの弱さも罪もすべて承知の上で十字架で死んでくださったんです。恵みと、救いをですね、見失ってはなりません。ではどうすれば自信を持って歩めるだろうか。大切なのは割礼の有無、ユダヤ人になること、律法を守ることがどうかというのではなく、愛によって働く信仰だとパウロは告げています。ガラテヤ人の手紙の5章の6節7節の言葉をかみしめましょう。私たちは義とされる望みの実現を信仰により、御霊によって待ち望んでいるのですから。キリストイエスにあって大事なのは、割礼を受ける受けないではなく、愛によって働く信仰なのです、そうパウロは告げます。信仰、イエス様を信じる信仰は、信じてそれで終わりではないんです。信仰に始まり、信仰に進ませるのです。そしてその時に、信じた者のうちに住まれるご聖霊が私たちを助けてくださいます。どんなふうに助けてくださるか、それはご聖霊が神の愛を私たちに注いでくださることによってです。真の愛は神様にこそあるものです。ヨハネの手紙の第1の4章10節にこうあります。ヨハネの手紙の第1、4章、10節、新約聖書の、497ページ まあ、すいません。目標にすいません。失礼しました。47ページありませんね。もう少し前です。ごめんなさい。483ページです。10節を読みいたします。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。遡って同じく右のページですね、482ページの上の段、3章16節をお読みいたします。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。愛が分かった。私のためにキリストが自ら十字架にかかって死んでくださった。愛とは自分の最も大切なものを相手にあげることです。それをキリストは実行し身をもって明らかにしてくださいました。私の命よりあなたの方が大切ですよと宣言し実行してくださったんです。そしてこの愛によって信仰が働くんです。痩せ我慢して頑張って信仰を働かせるというのでは立法主義的な信仰になってしまいます。まあそれも信じるには信じるんですけども、キリストを信じる信仰と違います。愛に満たされ、愛を知って愛に満たされて実行するのが信仰なんです。ローマ人の手紙の5章に信仰の働きが明かしされています。304ページのところですけども、まず5章の5節をご覧ください。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているのです。この神の愛が聖霊によって私たちに注がれると信仰が生きて働きます。その時に何が起こっているか。五章の一節に戻りますと、神との平和を持ちます。そして、恵みの中に導き入れられました。そして、神の栄光に預かる望みを喜んでいるとありますが、神の栄光に預かる望みというのは、イエス様が、よくやったねと、褒めてくださる天国のゴールです。そして、このゴールに向かって、神様は時に苦難を与えられます。そして苦難も、苦難から忍耐が生み出されて、忍耐から練られた品性。練り清められて純粋になり、また強く固く立つ品性ですね。つまり困難でもへこたれない清さです。そしてその結果、確かな希望がもたらされるというのです。確かに苦労した方は強いですね。そしてこのキリストの愛が注がれると、冒頭に司会者が読んでくださった第一コリント13章の4節から7節の素晴らしい愛の実と実践を生み出します。寛容、親切、妬まないで満ち足れる、 自慢しない、高慢にならない、つまり謙遜になります。礼儀をわきまえます。欲張りません、苛立ちません。そして平静を保ちます。人のした悪に支配されません。忘れることができます。不正を避けます。そして真理を喜びます。こうして神の前に全くもうと完成していくんです。神様の救いはこのように続きます。まずイエス様の十字架によって正しいものと認められ、罪が許されます。私たちを新しく生まれさせます。ご自身の愛をキリストごと与えてくださいます。こうして神の愛を注ぎます。愛を注がれたクリスチャンたちはあらゆる困難を通してキリストに似て行きます。こうして今見ましたような愛の実を結び、愛の実践を生み出します。こうして人がどんなに努力して身につけたと言える人格よりもはるかに勝った清いものと完成していくんです。それは律法のように細かな規定を几帳面になそうと努力している、実行しようと努力するのではなく、神様の愛に満たされて神様に喜ばれよう、神様を愛そうと行うことによって完成していきます。こんな素晴らしい恵みをいただいたのに、それを台無しにしようとする惑わしにとらわれてはいけませんよとパウロは訴えたのです。このように今私たちは私たちの生き方で一番大切なことを確かめました。大切なことは愛によって働く信仰です。キリストを信じて救われ、神の愛に満たされて、神に信頼して従っていくことが一番大切なのです。この目当てを持って歩んでいきましょう。天の父様、愛によって働く信仰を私たちが信じた時にすでにいただいていますが、それを横にやるのではなく一番にして私たちが歩めるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。